今宵は山大、今夜もやはり山口大学副学長にお越しいただきましたが、今夜の副学長は服部幸男先生です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まあ、大学には学長いらして副学長がいらっしゃるわけですけれども、副学長もお一人ではなくて、
はい、
まあ、いろいろとこうご担当があるということですね、
はい、
前回の放送で、皆さんにもご紹介したんですけれども、服部先生は何をご専門になさっていらっしゃるんでしょうか。
はい、国際および社会連携の担当をしております。
なるほど。まあ、簡単にその国際社会連携というお話をされましても、まあ、中身がですね、
はい、
どんな活動なのかということはちょっと気になるところなんですけれども、今夜はですね、いろいろと山口大学のそういう取り組みについていろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今宵は山大山口大学副学長でいらっしゃいます服部幸男先生にお話を伺います。さて先生、ご専門は。
はい、内科でございます。
お医者さんでしたわけですね。はい、
そうです。
そうですか。内科の先生ということは、じゃあ本当にいろいろ様々こう患者さんをご覧になったりから、はい、学生も指導を、まあ、たくさんなさっていると思うんですけれども、
はい、
この副学長という職に就かれたことについては先生いかがですか。
はい、ちょっと自分でも意外なんですけども、
はい、
今まではずっとどっちかというと医療畑、医学の方の教育研究、
はい、
そういうものだったんですけども、まあ、4年ほど前からこういう国際関係に携わりまし始めまして、はい、最初は留学生センター長ということで2年間やりまして、そしてまあその延長としてかもしれませんけども、まあ、引き続き国際の方の担当をやることになりました。
なるほど。
で、まあ、同時に国際が社会連携という、まあ、わりかし国際と関係が深いものですから、その両方の部門を担当するということに、まあ、自動的になってしまうわけですね。
でもこれまでそういうふうに担当なさっていた中でも、副学長という要職に就かれますと、やはりこれまでとまた違った意味で、
そうですね、
いろんな責任を感じていらっしゃるかと思うんですけれども、
まあ、大学の管理運営、それからまあ今までは、まあ、下の方でいろいろ意見言ってもなかなか通らないと、いうことは、まあ、皆さんおありになるんですけど、副学長というポストになりますと、今度は自分の意見が直接指導部の方に反映されていきますもんですから、いい意味でも悪い意味でも、やりがいがあるという感じですね。
でも本当に現場をよくご存知なので、きっと先生もいろんなこともしっかりと学んでいらっしゃる上でのことですから、随分と、頑張っていらっしゃるのではないかなとお見受けをいたしますけれども、でも実際にじゃあどういうお仕事をなさっているかということなんですよね。まず国際戦略本部における国際戦略室、
はい、
こちらでは主にどういうことをなさるんですか。
今一番力を入れているのは日本人の大学生、まあ、山口大学生を海外に送りたいと、はい、送り出したいと。
送り出すということですか。
はい、それが一番私は力を入れて取り組もうとしてます。
はい、
だけども、まあ、国際ですから当然海外から山口大学の方に留学生として来られる学生さん、
はい、
そういう方たちのケアとか、どういうふうにその方たちを導いていくかと、そういうことももちろんあります。
なるほどですね。その海外オフィスということで、何カ国ぐらい、
今5カ所ぐらい、まあ、国で言ったら中国、台湾、インドネシア、
はい、
そういうところに、5カ所ぐらい今設けてます。
パリにもあるんですね。びっくりしました。
いや、パリは、ないと思いますけども。
そうですか。
はい、この間訪問はしましたけども。
あ、そうなんですか。
提携大学をやっぱり設けたくて、
いずれということでしょうか。
はい、そうですね。
なるほどですね。まあ、そういったところでもやはりこうさまざまその留学できる環境を、
そうです、
いろいろとこう作っていらっしゃるわけですよね。
そうです。できるだけ日本人の学生さんが、
はい、
まあ、安心して留学できるように、
うん、
それから、まあ、例えば経費が具体的にどのくらいいるのか、
そうですね、
そこの大学ではどういうことを教えているのか、
はい、
どういうことを言ったら獲得できるのか、まあ、そういうことを細かに学生さんに情報を伝達していければ、少しでもその気になってくださるんじゃないかと、いうことなんですね。
実際に大学生の中でその留学を希望している学生って、 ていうのは先生最近はこう増えていらっしゃってますか？
間違いなく最近は増えてきてます、
はい、
ただその中の多くの方が欧米系、うん、特に英語圏を希望しておられまして、
はい、
で残念ながら英語圏を希望した場合かなりの語学力を求められるんですね。基本的には向こうで授業が受け入れるような、英語力を求められる、
はいはい、
そうしますと、希望はしてもなかなか行ける学生が少ないんですね、うん、でそのためにそんなに語学力が高くなくても、行ける、まあ、行って向こうである程度語学の指導を受けて、そしてまあ次の半年ぐらいで、授業が受けれるぐらいになるようなところを今物色して、そういうところと提携をして、その希望のある学生さんたちを送り出そうとしてるんですけども、
まあ、自分の国以外海外でそのいろんな経験をするっていうことは、とても若い方たちにとっては重要なことだと思いますので。
そうですね、
そういった今では先生方もいろいろとこうね、
この件は日本の文部科学省もすごく今力を入れ始めてるところなんですね、だからだから我々もっていう意味ではちょっとないんですけども、うんうん、やっぱり今の学生さんたちを元気づける一つの重要なツールだと私は思ってます、は
い、なるほど、まあ、その他にも学術交流協会とかそれから留学生の先ほどおっしゃった留学生センターとか、
はい、
じゃあもう多岐にわたって学生たちの指導とかその面倒を見ていかなければならないということで、
そうですね、
お忙しいですね。
そうですね、国際だけでも忙しいですね、
はい、
でまあ、それよりも今からやっぱ国際というのは一つの、
うん、
まあ、山口大学だけではないんですけど、うん、日本のどの大学も、
うん、
大きな重点項目、
はい、
どういうふうに国際を展開していくかっていうのは大きなテーマだと思います。
なるほどね、まずその国際戦略室でのさまざまな内容をお話を伺いました、
はい、
ここで曲をおかけしたいんですけれども、
はい、
今夜お持ちいただいた曲は、
はい、アベマリアとアダージョの2つを持ってきました。
これはなぜに、
これは私がポピュラークラシックが好きなもんですから、
はい、
まあ、こういう音楽を、まあ、わりかしイージーに、聴きながら仕事をしたりとか、そういう意味で、持ってきました。
そうですか、と今夜はパンフルートでの演奏、はい、ということですね。
はい、そうです。
じゃあ最初にじゃあ何をおかけしましょう。
じゃあ、アダージョからお願いしましょうか。
今宵は山口大学副学長服部幸男先生にお話を伺っております。先生は特に国際戦略そして社会連携戦略ということで、まあ、いろいろと本当にその地域のことそれから国を超えてさまざま学生のために力を尽くしていらっしゃるわけですけれども、先ほどは海外の話、今度は社会連携ですね、
はい、
こちらのお話を伺いたいと思いますけれども、この社会連携戦略というのはどんな、
はい、大学が今までみたいに教育と研究だけではなくて、社会に、奉仕していく、あれ連携を取っていくというのがとっても最近は重視されている時代になってきています、まあ、そういう意味で、社会の、まあ、県市だけでなく、
はい、
地域の住民の方たち、いろんな方たちに山口大学を開放してその地域に奉仕して、また地域の方たちに山口大学を知っていただくと、そういう活動が重要になってきているわけです。
そのためにはさまざまな取り組みをなさっているかと思うんですけれども、はい、主なものを教えていただけますか。
は
い、
一つ山口大学特有なのは、学長が今提唱されてますのは国際協力の里作りなんです。はい、でそれにはまあいろんな例えば産業、それから、まあ、交換留学生とか、いろんな部門が関わってくる複合的なものなんですけども、はい、今全国の大学でそういう取り組み方をしているのはないんです。山口大学だけなんですね。だけどまだ決して軌道に乗ってるとは言えないんです。今からなんですね。でぜひともそれは、成功させたいと、まあ、思ってます。
そこにはもう地域の方々も一緒に参加することができるということですよね。
そういうことです。地域の方との連携がないとこれは成り立たないんですね。
なるほどね。もうぜひそれは成功して、皆さんに知っていただいて、交流をいっぱい含めて深めていただきたいと思うんですけれども、
はい、
今実際に行われているこの地域の方々とのその ことっていうのは何かありますか？
たくさんあるんですけども、はい、例えばあの平川地区なんかだったら、あの留学生に対して非常にあの平川地区の方たちは、ね、あの協力してくださってます、であの留学生がとっても喜んで、
はい、
私はあの留学生は民間大使、外交大使だと思ってるんですけど、でまあ、この留学生にしっかりあの山口あるいは日本の文化、うん、歴史、まあ、いいところを学んでいただいて、はい、そしてそれをまあ持って帰っていただいて、まあ、留学生のお友達や、ご親戚の方たちにそれを伝えていただく、うん、まあ、できれば、その方たちが湯田温泉とか訪問してくださるとまた一段と嬉しいんですけども、
うん、そうですね、そうなると地域へ還元もできます
よね。そうなんです、あのいつもやっぱ地域への還元を私たちは考えているんですけど、
う
ん、
なるほど。さあ、そしてその他にも例えばその公開講座っていうのがありますね、
はい、
これもやはり地域の皆さんに知っていただくための一つのツールではないかと思うんですけれども。そうなんです、
あの山口大学の教員が、あのまあ、講座を、教室を、
はい、
開いて、うん、でまあ、主にあの退職された方とか主婦の方とかがまあ多いんですけども、まあ、久しぶりに勉強して、楽しいことを、まあ、どちらかというとあの感想文を読みますと、皆さんとっても楽しかった、また聞きたいとか、一人の方がいくつもの公開講座を聞いたりとか
なるほど、
まあ、そんなことをなさってるみたいです。
なかなかその一歩外に出ると大学っていうところはなかなかあの足を踏み入れにくい感覚ってありますけど、
ね、
こういった講座があると、地域の方々も気軽に足を、運んでくださるということ
ですね。そうですね、昔は象牙の塔とか言われて、まあ、今でも幾分かあるかもしれませんけど、まあ、気軽に大学に来ていただいて楽しんでいただけるような、そういう開かれた大学を目指してます。
なるほど、まあ、その他に本当にたくさんあるんですけれども、例えば自治体との連携であったり、
はい、
そういうもう、まあ、大学と、まあ、いわゆるどこかのこの共同事業体ということで、いろんなことをまた進めるっていうこともやってらっしゃるようですけれども、はいはい、
あの自治体はあの山口県とか、はい、あるいは山口市、まあ、防府、周南、宇部小野田地区とか、いろんなところとあの意見をご意見をいただいたり、その場を、設けてご意見を聞いて、なんとか私たちが協力していけれるようなものがないかというのを模索してます。
なるほどですね。あとは例えば大学を知ってもらうために、若い人たちにもそうですけれども、まあ、いろいろと学校訪問ができるような形っていうのもいろいろ考えてらっしゃるんじゃないかと思いますけど。
そうですね、あの、まあ、これからなんです、今もやってるんですけど、これからは月に2回ほど、
はい、
あのキャンパストゥアーっていうのを、あの地域連携室があの企画してまして、
はい、
もちろんあのうちの職員があの案内してくれるんですけど、まあ、オーガナイズしてくれるんですけど、できればあの学生さんが案内してくれるように、デザインしようかと、まあ、思ってます。山口大学はあの、入られた方はお分かりになるかもしれませんけど、案外懐が広くって、
はい、
中にはあの例えば今菖蒲が咲いてますし、もしばらくしたら古代蓮が咲いたりとか、あの馬が散歩してたりとかあの結構楽しい、
ね、
あの場所です、
はい、
まあ、ちょっとした公園でもあります、まあ、私は山口の観光の名所の一つになるんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、ぜひあの、小学生の方から、あのお年の方まで、楽しみにいらっしゃっていただければと思います。
親しんでいただけると嬉しいですね、
そうです、
はい、ということで、もうね、あの社会連携についてもお話を伺いました。ここでまた一曲かけたいと思うのですが、もう一曲選んでいただいてるんですよね、はい、何の曲で
しょう。じゃあ、アベマリアお願いします。
今宵は山田、今夜は山口大学副学長服部幸男先生にお話を伺ってまいりました。もう先生が今副学長としてされている仕事っていうのはお話を伺いましたけれども、先ほど最初に内科なんだと、先生お医者様なんだと、
はい、
いうことだったんですけれども、この内科と言いましても先生いろいろとこう分野があるかと思うんですが、
はい、
先生ご専門は何でいらっしゃいますか。
臨床病理と言いまして、
ま
あ、今は臨床検査といった方が分かりやすいと思うんですけども、
はい、
まあ、採血したり血液を分析したりして、まあ、いろいろ診断をつけていくと、いうことなんですね。
それはあのお医者様になりたいと思われた時からそういうことがやりたいっていうのはあったんでしょうか。
いや必ずしもそうではないんです、まあ、研修医として2年間やって、うん、さらに、まあ、あの消化器内科しばらくやってたんですけども、どうも私は実験をしたりする方が合ってるなと思ったもんですから、検査畑の方に入ったんです。
なるほど。あの例えば若い方々が何になろうかって、まあ、いろいろと考えていらっしゃると思うんですね、で先生は学生時代のいつの頃に医者になろうって思われたんでしょう。
高校2年の頃だと思います。
そんなに遅くですか。何かきっかけがあったんでしょうか。
まあ、あのや多分今の学生さんたちも同じと思うんですけど、医学というのはすごくその考えやすいんですね、ターゲットとして、私も多分同じぐらいだと同じような動機だと思います、
はい、
でそのままそれが、続いていったということでしょうね。
まあでもその頃にきっとじゃあその選択ができたということは勉強もしっかりなさってたんですね。
そうですね、あの勉強は毎日3時間ぐらいとかですね、あの365日勉強しました。
あそうなんですか。真面目でいらっしゃるんですね。
そう、真面目だと思います。
あのご出身はどちらなんでしょう。なんか少し言葉のこうイントネーションが
九州みたいでしょ。あの熊本県なんです。
そうなんですか、で大学はどちらですか。
大学は山口大学
で。あじゃあ母校にずっといらっしゃるわけですね。
そうなんです。ずっと山口大学を卒業して、まあ、海外へ留学した2年間を除いたら、
はい、
全部山口県山口大学関係におるわけです。
じゃあもう山口の人と言われても。
そうです、私は山口が大好きです。
あ嬉しい。そうなんですか。
、
ちなみに山口のどういうところがお好きですか。
山口の方たちはみんなあの穏やかですね。そしてあの人の足を引っ張ったりされません。あのまあ、もっとよく言ったら賢いです。
あら、
とってもあの好きです、この土地柄が。
そうですか、いやこれは今きっと先生はあの別にお上手を言ってらっしゃるんじゃないっていうのはこの目の前にして、本当に真剣にお話しされてるので、まさに先生はそう思ってくださってるんだと思って、まあ、県民としてはとても嬉しいことですけれども、あの先生もとても真面目でいらっしゃるので、じゃあこういうもう風土にはとても馴染みやすかったっていうことでしょうか。
あの自然も好きだし、あの歴史も文化も 何もかも好きで、私はあの自転車が好きなので、
はい、
暇がある時にはこの、自転車道を乗ったりですね、あるいは朝早かったら普通の道路でも車が少ないんで、楽しませていただいています。山口の自然って素晴らしいです。
わあ嬉しいです。まあそんな風にね、山口を愛してくださっている先生が今山口大学で副学長されているということで、とっても心強いです。あのこれからますます地域の皆さんに愛される山口大学になるようにご尽力いただきますよ。
はい、はい、どうも、
はい、本当に今夜はどうもありがとうございました。はい、
どうもよろしくお願いします。
先生にお話を伺いました。